はい、グツイのじいちゃんもわからんラディオエクスペリエンスということで、今回は第20回か、このカウントもね、だいぶ増えると多分カウントしなくなるとは思うんですけど、今はまだ覚えられる範囲なんで、すでに何回か怪しいですけどね、やっていこうと思います。この放送では私元エンジニアで現就労支援員のグツイが、わからんもんはわからんとはっきり言いましょうと、その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで、知識やツール、技術、考え方などを、私の実体験を交えて、紹介しています。今回はですね、認知特性とメディアがわからんというテーマでお送りします。何のこっちゃって話なんですけど、いや、ですね、まあ今っていうか今 YouTube、まあ、動画が流行ってますよね。もう絶賛流行ってて YouTuber になる人もすで、に何人も YouTuber になってたりとか、身近でもひょっとしたらですね、まあ、私の身の回りではなかなかいないんで、まあ、実は私の事業所の、就労支援やってる事業所の利用者さんがなんと、ね、収益化達成している YouTuber だったりしてね、結構びっくりしてますけどね。本利用が決まる前の実習段階でそれが分かって、思わずいろいろ聞いてですね、私も YouTube のチャンネルいくつか持ってるんですけど、最大でグツイコーヒーが37人か今、もうほとんど更新してないんで止めてしまって、全然伸びてないんですけど、まあ身近でもね、YouTube やってる方は多いのかなと思ってます。で、これからは、このラジオ、ポッドキャストというかね、音声配信、音声が来るっていう、まあ、この来るっていうのは、よく、まあ、池田隼人さん、池早さんとか、あと、その、友達っていうか、なんていうか、周平さん、借金ブロガーの周平さんとかが、まあ、YouTube やボイシーとかで、お話しされてたことなんですけど、まあ、その他の人も音声が来るって言ってやってますよね。っていうのは、まあ、基本的には、海外で、今音声が流行ってるから、それが遅れて日本にやってくるだろうっていうことなんですね。これは YouTube とか動画の時もそうだったらしいんで、まあ、多分海外でやってたものが日本に流行り出すっていうのが、まあ、なんていうんですか、常識っていうか常なんていうんだこれまあまあまあいい常設、なんだ、常識や常識、そう常識、だって言われてるんですね。で、まあ今のところ日本にはまだ音声の波は来てない。まあでもすでにいろんなね、これなんて言うんですか、ラジオパーソナリティっていうんですかね、私もちなみにこの放送は、Apple Podcast と、Spotify に、登録してそちらの方でも配信されてますので、すで、にアプリとかね、持ってる方は、グツイで検索すると多分出てくると思います。このグツイの、じいちゃんもわからんウェディオエクスペリエンスですね、 RX が入ってると思いますんで、で、そう、音声配信を、皆さん、まあ、これどれだけの方が聞いてるかわかんないですけど、私の知り合いですら聞いてくれてるかわかんないんですけど、皆さん音声を聞いてますか？ボイシーとか、まあ、その他のアプリで、まあ、音楽は、まあ、ちょっと一回覗きましょう。また言葉と違うんで、で、音声を聞ける、音声を、まあ、この耳が開いてるから、YouTube だとどうしても映像があるんでそっちを見てしまいますよね。だから手ぶらで見れるけど結局は画面を 見続けてなきゃいけないと、で、まあ、最近 YouTube でもその音声のみ配信してる人もいるんですけど、だから音声は耳はみんな開いてるから、なんかながら作業ができるってことで、より流行るんじゃないかっていうか、どっちもね都合がいいと思いますよ。この私もずっとこのお風呂で撮ってるんですけど、お風呂でも撮っても、まあ編集とかはね、今の段階ではほとんどしなくていいし、するにしたって映像があるのとないのとで全然編集の手間違うと思うんですよね。それ考えたら、よく考えたらこれも BGM でも流せばいいのかなと思いましたけど、まあまあ、なんだ、音声、 の配信を聞いて、その、まあ、勉強しようとかいろんな、まあ、あるいはその何があるんですかね、それすらもよく知らないですけど、その普通のラジオみたいにこう DJ というかね、その音楽をかけるんじゃなくて、こういうお話をするタイプの番組が本当に流行るのかなって思ったんですよ、うん、でそこでちょっと認知特性と絡めてどうなってるんだろうって考えたところ、まあ、結論今回のは答えはなくてですね、私も本当に リアルわからんの状態なんですけど、何かっていうと、まあ、音声で流れてる言葉言語を、まあ、認識しなきゃいけないんで、認知特性的にはきっと聴覚言語とか、あと何なのかな、言語抽象とかあるのかな、文字をでも図式化とかの特性なんだからっていうのが、私がその一番最近やった認知特性テスト、これはですね何回か話してるんですけど、本田真奈美さんという女医さんが、医学博士の方が、まあ、研究とか分析というかね、作った医師の作った頭の良さテストっていう、認知行動特性の6パターンから見るなんたらみたいな本があって、まあ、またブログの方にはね、参考文献というか参考ってことで挙げておきますけど、そういう本があったんですよ。でその中に、まあ、35問の、テストを受けたら自分がどういう特性を持ってるか、大まかに言うと視覚、言語、聴覚かの、そこからさらにそれぞれ2つに分類されるんですけど、まあ、どこの特性が強いかで、平均的な範囲なのか落ち込みがある、まあ、つまり苦手なのか、平均よりもずば抜けて高いのか得意かっていうのがあるんですよね。それをそれぞれその、人間の 脳に入力するときと出力するときで、まあ、一緒かもしれないし違うかもしれない、多分一緒なのかな、そこはちょっとよく分かんないですけどね。だから言語を図式化するのが言語抽象、私の特性として平均より上にいってるところだったんですけど、まあ、これもね結局テスト その答え方次第で変わってくるんで微妙なんですけどね、 100% 当たるかどうかは分からないって感じでしょうけど、まあまあ言語特性があるのは間違いないんですよ。こうやってラジオ配信でもこんなあんまり考えてなくてもペラペラ喋れるし、なんですかね、まあ、なんだかんだ何かをするにはやっぱり言葉をメモするんですよね。イラストも描けますけど、やっぱりなんか、あれなんかでも言ってること違うなメモした上で、そうか、文字の情報とかをイラストに置き換えたり表にしたり、簡単な図式化ができるのかな、それできますね私ね。確かに確かに、そんなに空なくできるわであと聴覚言語か、だから耳から入ったのを言語を処理するみたいな、言葉として処理するみたいなのができるんで、なんか暗記方法だと録音して、覚えるのが得意とか書かれてましたけど、あんまり記憶ないですね。そうやってやったことないからなのか、まあもはや、学校最後の学校を卒業して、10年ぐらい経ってますけどね、まあ、まだ10年ですけどね。まあというわけで、まあつまりは音声を多分聞かない人、特性的に聞けない人もいるんじゃないかなと思うんですよ。その音楽だったら別だし、なんかこう絶えない会話をしてるんだったらそれを楽しむっていう意味でいいと思うんですけど、まあ、例えば私の妻とかは多分その言語特性あんまり強くないんで、多分耳で聞いたとしてもそんなにこうそれを頭の中で考えれるというか ないと思うんですよね。よりはもう視覚特性がなんかもうこの数値化け物かみたいな感じで視覚だけがすごい上がっててですね、私の妻の場合は確か、まあ、なんでそれは多分言語の方には向いてないんだろうと思うんですけど、だから多分ラジオでこういうなんか言葉だけをずっと聞くっていうのは多分ね、妻の方にとってはそんなに深く入ってないと思うんですよね。特に早口で喋ってるのとかなかなか聞けないんじゃないかなって思ってるんですけど、だからそういう人にとっては多分、まあ、当然耳が聞こえない人もそうでしょうけどね、聞けないんで聞かないんですけど、そういうなんか統計というか、ね、まあ、日本でどうなのかとか世界でどうなのか、それ考えたら英語圏とかってこのやっぱりあるんでしょうけど、同じなんですかね、日本語と、日本語の方が複雑っぽいですけど、英語圏でもこの言語特性だと同じような特性があるんでしょうか、ね、 それとも意外と英語自体が簡単だから、こう、まあ、ボキャブラリーとかあるにしてもみんななんかこう割と平気でこうラジオ音声配信とかは聞いてるのかなって思ったんですけど、ね、まあ、そういう疑問がいろいろ湧いて出てきてなんか止まらなくなってですね、まあ、もうもはや調べる前にもこれを話してしまおうと思って今まとめてるんですけど、逆にじゃあ YouTube はどうなのか、動画ですね、まずまあでも目が見えない人でもまあその聞こえるコンテンツだったら音声配信と一緒に聞けますよね。 YouTube を見れない人がいるんだとしたら、うん、やっぱ両方見れるな。あの例えば耳が聞こえない人でもテロップ見たら見れますし、文字が苦手な人でも文字が苦手な人でもまあ聞けるまあ見れる、映像を見れるからいいのか、うん、あるいはその視覚でなんかこう見るのが苦手な人は耳から入ってるの聞けるとかあるんでしょうけど、それに比べるとなんか音声の方って実はちょっと弱いのかなって、あの向こうはだから動画の方はいっぱい情報が詰まってるんで、映像と音ですよね。でテロップはまあまあ映像か文字が入ってると、けど音声の方はまあ映像なしのまあ音だけですよ言うたらね。なんでその辺がなんかこう流行ってるけど YouTube と比べてどうなのかな。でもみんな耳は開いてるし隙間時間できるけど、隙間時間できるって言ってもやっぱそれで頭の中入らないと意味がないから、音楽聴くだけだったらね、まあ、まあ楽しいけど、まあ、勉強にはならないんですよね。音楽聴いてもね、聴いただけじゃない、やっぱりね。こういうあのビジネス系 YouTuber とかあのラジオパーソナリティのお話とかを聞いて勉強できるっていうことになると思うんで、なんでまあその辺のまず統計、その認知特性別にそれぞれどういう人が多いのかとか、日本だったらその言語系の人どれぐらい多いのかとか、学校の先生とか言語優位の人多いって聞きますけどね、言語だけ良かったらいいのか、その聴覚も発達してないとやっぱり発達っていうかその得意じゃないとラジオは聞きにくいのかとか、いろいろまあ考えてしまって、今日は本当にそれがわからないという話でした。今回は、認知特性と、メディアがわからんということでお送りしました。まあ、まとめるとだから視覚特性、言語特性、聴覚特性、それぞれ、見るのが得意な人、読む文字を見るのが読むのが得意な人、耳から聞いて聞くのが得意な人っていう人がいるんですけど、それとこの音声メディアとかあるいは動画配信、動画メディアの配信の、まあ、視聴率っていうか、視聴なんていうんですかねな名詞が出てこないのそれぞれの分布というか、どういうふうに広がってるのかなっていうのが分からなかったので、ちょっと問いかけてみました。答えは今のところありません。また続きで答えをやるかもしれないです。じゃあ今回も、ばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。